したい人を応援します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業のお役に立てる内容でお届けいたします。今日は坂本先生にご質問いただいてまして、お答えいただければと思います。最近特に、50代の方がですね、企業の方に興味を持たれる方が多いようでして、50代の方の起業の、秘訣というところをですね、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、50代からの起業ということで、結構やっぱり今多いですね。定年前を迎えて、もうね、ずっと会社で勤めてるのはちょっと違うなということで、起業したいっていう方、そういう方は非常に多くて、で、50代から、起業っていう選択肢を考える上で、やっぱり何が大事になってくるかっていうと、やっぱり今までの経験をどう生かしていくかっていうのは、すごく大事かなっていうふうに思うんですね。で、50代って、年齢的にはね、30代、40代と違って、体力はちょっと衰えたりとかするんですけど、その分、今までのキャリアっていうか、経験がすごく、積み重ねられてるので、逆にこれうまくすると、そういう若い人の起業よりも圧倒的にアドバンテージを持ちながらできたりするので、そこの自分の経験をどう、自分の今からのビジネスに生かしていくかっていうのは非常に大事なポイントかなっていうふうに思いますね。
はい。その経験を生かすっていうところは、今聞かれてる、50代の方ですとか、あと、実は今私が桜坂市民大学さんの方で講座を持たせていただいている、企業副業の成功の秘訣講座の方にも、やっぱり、これぐらいの年齢の方が多くてですね、今、坂本先生が言われたように、自分の経験をうまく活かせるといいなっていうことは、皆さん、幾度におっしゃるんですね。だから非常にその経験の活かせたらいいなっていうのは、皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、それをこう具体的に、ビジネスですとか、その辺とかって具体的にこういうふうにすればいいっていうコツとかございますでしょうか？
そうですね。多分今までね、特にずっと組織にいた方っていうのは、なかなか、個人になってどう仕事を取っていくかっていうところの、難しさだったりあると思うんですけれども、大事なのは、これ僕らいつも言ってる、そのコアコンセプトっていうところになってくると思うんですね。誰にっていうところですね。どういう人向けに、自分の持ってる価値っていうのがどう価値提供できるのかっていうところ。で、他の人と、どう違うのかっていう USP、独自性っていうところになってくるんですけれども、まずは自分の持ってる価値っていうものを、どういう人が欲しがってるのかっていうこと。これを、まず明確にしていくっていうところですね。これがまず大事かなと思いますね。はい。
ご自分のその持っていらっしゃる価値っていうのは、おそらく今まで経験を積み重ねてきた中で、提供できる価値っていうことを、改めて自己認識するっていうことですよね。
そうですね。なので、自己認識って非常に大事になってくるなっていうところですね。はい、例えば、営業経験がすごい長い方であれば、この営業っていうのを、営業のスキルなのか、営業の人脈なのか、それを、欲しい人は誰なのか。かっていうところですね。これを客観的に考えていくっていうのは非常に大事かなというところですね。
今客観的にっていうふうに言われて、自分もなるほどなと思ったんですけれども、意外に、これは50代に限らず、年齢に限らず皆さん感じる方も多いと思うんですけれども、自分がこの人お客さんかなとか、こういった人に受けるんじゃないかなと思ってるイメージが、実際蓋開けてみると全然そのターゲットには受けなかったとか、ヒットしなかったっていうのは結構ありますよね。
ありますね。 で、あと、その自分の価値っていうのが自分で一番分かりにくいっていうのがあって、
はい。
いや自分で当たり前にやりすぎてることなので、なんだろうな、自分にとって普通すぎるんで、それがまさか値段がつくとかお金になるっていうのが分かってなかったりする場合があるんですね。
はい。
うん、なんで、やっぱりそういう自分がこういうことを、まあこういうサービスをやろうとか、これで価値提供していこうと思う場合は、ぜひ周りの人にまず一回聞いてほしいんですね。で、口頭で説明して、で、それで興味を持ってくれるかくれないか。うん。で、ここで、何人かでも興味があるっていう人がいたら、それが見込み客になる可能性があるので。うん。なんで、まずは口で、なんかこういうことを考えてんだけど、どうだろうかっていうのを、周りの、まあ、方であるとか、まあ、お知り合いの方とか、まあ、そういった方に言っていくっていうのは非常に大事かなというところですね。
まあ、私が今、ご縁があって、その講座を持たせていただいている桜坂新大学さんの方に来られている方も、ちょっとおっしゃられして、今、坂本先生がお話しされたことに、非常にこう、近いことがありまして、
はい、
自分のまあ経験していたこととか、培ってきたことを提供したいけども、自分に何ができるかがこう分からなくて、
はいはいはいはい、
それをこう、まあ、何かはあるとは思うんだけど、その何かが分かんないので、その見つけ方ありませんかみたいなお話っていうのは結構出てくるんですね。はいはい、まあ、近すぎて分かんない。はいはい、まあ、坂本先生の先ほどの言葉で言うと、まあ、当たり前すぎて分からないっていうところだと思うんですけれども、うんはい、まあ、それをこう、何でしょうね、自分の価値をこう自分で自覚するために、まあ、なんかこういうことがすると効果的ですよみたいなことってありますでしょうか。
そうですね。なんで、僕よくお勧めするのは、やっぱり自分史を一度全部書き出してほしいんですね。
はい、
うん、自分がこれまで、まあ、生まれてから、まあ、仕事、学生時代とか、まあ、仕事の経験も踏まえてなんですけど、どういうことをやってきて、そこでどういう、まあ、人に喜ばれてきたのか、価値を感じてもらってきたのかっていうところですね。これをね、ちょっと書き出してほしいなと思うんです。で、まあ、50代の方だと多分もう仕事経験としてもどうかな、30年ぐらいあると思うんで、で、その中で一番人に喜ばれたところはどこなのか。で、それが、もちろん苦労してもあるんです。まあ、理想的には、一番簡単にやって一番人に喜ばれたところ。
ああ、なるほどですね。
これが自分の強みになってくる可能性が非常に高いんですね。で、自分にとって簡単っていうのは、人から見るとそれすごい難しそうな業務でも、なんか、いや、自分にとってはすごい簡単でしたっていう。でも、そこが価値だったりするんで、難しいことが簡単にできるっていうところですね。それで人に喜ばれてるところ。でこれがまあ一番の強みになる可能性があるので、そこを軸にビジネスモデルを組み立てていくっていうのは非常に大事かなと思います、ね、
自分にとってはすごく簡単だけれども、まあ、人に喜ばれるっていうところですよね。
そうですね、はい、はい、やっぱりそれを軸に組み立てないと、特にね、もう50代の方っていうのは仕事経験としてはもう本当にね、もういろんな分野で、まあ、経験されてるでしょうし、まあ、経験としては多分豊富だと思うので、うん、でやっぱ自分の得意パターン、価値パターンっていうのがもう多分かなり見えてると思うんですね、うん、で企業も同じで、そこにどう持っていけるかっていうところが勝負、うん、で今から50代になってから多分苦手なことを克服してっていうのはちょっと多分現実問題かなりしんどいと思うので。
そうですね、かなり厳しいですよね、う
ん、時間的な余裕もそんなにないと思って、だから自分にとって一番簡単でなおかつ人に喜ばれてる、ここを、提供できないか。で、じゃあこれを欲しい人は誰なのかっていうことを考えていく。で、そこに、今までは多分、労働力として、まあ、給料もらうっていう形だったんですけど、そこに自分で根付けをしてほしいんですね。
はい。
この作業はいくらぐらいだったら自分が受けてもいいだろうかというところですね。うん。うん。っていう形で、まあ、提案をしてみるという形。これが非常にいいのかなと思いますね。
はい。その、まあ、根付けのところって、おそらく今までそういう経験がない方の方が圧倒的に多いと思うんですけれども、
はいはい、
金額って結構自由に決めていいよって言われると、初めて手に入れた自由の一つなんで、結構困惑される方多いのかなっていう印象があるんですけれども、その辺って何かこういうふうにするといいよっていうアドバイスとかありますでしょうか。
そうですね。多分金額に対してはいろんな考え方があるんで、あれなんで、特に例えば自分が役務提供するっていうか、まあ、例えば労働力を提供するとか、あとまあコンサルティングでまあ知識を提供するとかっていう形でいろんな、まあ、提案の仕方があると思うんですが、まあ、一番分かりやすい価格設定は、まず時間単価を決めるっていうのが一つですね。1時間あたり自分はいくらもらえば価値提供がそのできるかっていうところですね。うん、例えば1時間自分は時給1万円って設定するなら、例えばコンサルティング受けたら1時間1万円っていう値段設定になるでしょうし、まあ、それが3万円の人もいれば5万円の人もいるという形で、まず自分の時給、欲しい時給がいくらなのかっていうことですね。で、それに対して、まあ、働ける時間って、稼働時間っていうのがあると思うので、それに対して1日5時間なんであれば、ね、1時間1万円だったら、まあ、1日5万円という形になるっていう形ですね。で、それが何本仕事が入るかっていう話になってくると思うので。うん。なんで、まず一つは時間単価から計算する方法が一つですね。で、もう一つは、価値提供に対する価格設定っていうのが一つありますね。
価値提供に対する価格ですか？
ですね。
はい。
うん。例えば、なんだろうな、例えばね、御社の経費削減を行いますよって言って、例えばね、そこの会社の経費を100万円削減、自分ができたと。するならば、その100万円のうちの 30% 報酬としてもらう。とかですよね。うん。うん、だその会社にとっては、まあ、結果70万のお得ですけれども、まあ、それでも、それをやってくれたことによって、70万の従来の経費が減ってるので、別にそこに関しては別に痛くはない。むしろ嬉しいという形なので、まあ、その出した結果に対してのフィー、価格設定。うん、っていう考え方。まあ、この2つがあるかなと思いますね。
うん、はい。まあ、その2つで、こう、やりやすい方を、まあ、採用していただくっていうのが値付けの、はい、
そうですね。まずこれが基準になるかなと思います。で、あとは値段設定するときは、まずは安めに設定しておいた方がいいと思います。はい、低め、自分が思ってるよりもちょっと低めに設定しておいた方がいい。で、なぜ低めに設定しておいた方がいいかっていうと、まず低めに設定してると自分がまず売りやすいっていうのがあります。
そうですね。はい。
こんないいものをこんな値段で売ってるんだから、そんな買って当然だよねっていうスタンスでも用意があって、はい、売りやすくなる。とあとは、もう一つは価格を後から上げるのはいくらでもできるっていう形ですね。
ああはい。
で商売と原則で絶対じゃないですよ。あまりやりたくないのは、値下げなんです。で値下げすると最初に買った人が損したと思っちゃうんですよね。
ああそうですね。
最初1万円で買ったのに、いや、後から買った人の方が5000円だったってなると、あ、じゃあ後から買えばよかったってなっちゃうんですよ。うんうん、でそうなると、その思いをした人は、あなたの商品を買うときに、次はもう二度と最初に買おうっていう気は起こらないんですよ。うん、あ、しばらく待っとけばこの人値段下げる人だから、待っとこうってなっちゃう。で、買わなくて、そのうち忘れちゃうっていう。
ああ、はい。
だから早く決断してくれた人を一番優遇するっていうのがすごく大事なので、だから最初は値段を低めに設定しといて、途中から値段を上げていくっていう形、うん、の方が、お客様にとっては不利益を被るっていうことがないので、うん、それも含めて最初は安めに設定しといて、でそれで売れる反応が見て、あ、価格代としてはもうちょっと上げて大丈夫だった時に、まあ、値段を上げていくっていう形がいいかなっていうところですね。
まあ、そうすると、今の、していただいたお話で、まあ、おそらく人生初となる、その値付けっていうんでしょうかね。まあ、そのあたりっていうのは、かなり不安は解消されると思うんですけれども、他にも例えば、まあ、先ほど少し話がありましたように、体力面ですとか、まあ、場合によってはその健康面っていうのも、やっぱり不安に感じている方っていうのは多いかなと思うんです。
はい。はい。はい。
その辺で、まあもちろん健康気をつけてねっていうのは大前提ではあると思うんですけれども、
はい。はい、
まあ50代ならではの、まあ起業家としてのその健康面ですとか、体力面の何かアドバイスみたいなものってありますでしょうか？
そうですね。やっぱりまあ無理をしないっていうのが第一前提としてあるかなっていうところですよね。やっぱり、30代、40代の時ってまだ無理が効いたと思うんですけれども、やっぱり50代になって物理的に体力が衰えてくると無理が効かなくなってくるので、これはやっぱり若い頃に起業するのとでは違うので、無理をせずに休むときは休むっていうスタンス。で、あともう一つあるのが、やっぱり大事なのは50代の方が起業するときは特に、やっぱ自分が好きだと思う、面白いと思えるところ、好きだと思うこと、これをやっぱり軸にした方がいいなっていうところですね。で、単純にお給料だけもらうんだったら、多分今の仕事を定年後も続ける、再雇用で続けるとか、まあ、類似の業種に転職するとか、あとはちょっとお給料安いけど、なんかアルバイトみたいなお仕事に就くとか、っていう方が、確実だと思います。収入を得るということに関して言うならば。ただ、もし起業してってなると、やっぱり起業ってなるとね、まあ、それまでの経験もあるんで、ね、スタートダッシュ効くかもしれないんですけど、やっぱりリスクは絶対出てくるので、ってなった時に、やっぱり自分が好きなもの。で、50代から起業するっていうことは、もう、これは、まあ今ね、人生100年時代って言われてるんで、人生長生きするかもしれないって言われてるんですが、まあ、自分の最後の仕事になるかもしれないっていうのも当然あります。だから、人生最後の仕事として、やるに値する仕事なのかっていう観点で選ばれるといいかなと思います。そこの観点が抜けて、それがまたね、最後もこんなね、仕事みたいな感じで、あんまり乗り気じゃない仕事をやってると、精神面も疲れてくるので、人生の最後はやっぱりやりたい仕事をやるっていう形がいいかなというふうに思いますね。これがまあ健康の、まあ、大きな秘訣でもあるかなと思います。
そうですね。まあ、せっかく自分で起業するなら、やっぱりどうしてもやりたいことっていうのは、もう、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、必須条件といいますか。
はい。そうですね。そこでやらないと、特にね、50代、もう早い方だとね、50代から亡くなっちゃう方とかもいるので。
そうですね。はい。
なんで、やっぱりそこは、本当死っていうのを意識して、どういう仕事をしていくのかっていうことを考えられると、実はいいのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。なんとなくなんですけれども、まあ、好きなこととか、まあ、やりたいこととかで起業すると、どうしてもこう、最初、まあ、50代で体力的には衰え始めてるとはいえ、やっぱりこう、張り切ってしまう人って多いのかなって、あると思うんですね。
はい、
まあ、気持ちはすごくわかりますし、その気持ちって大事だと思うんですけれども、まあ、結果こう、体力面を、ちょっとこう、見誤って、無理しちゃうっていうケースって結構あると思うんですけれども、先ほど坂本先生お話しされた中で、その、50代の方にはその経験が武器になるっていうお話がありまして、その経験の中に段取り力っていうんでしょうかね。仕事のこう手順をいかにこう効率的にしていくかとか、いかにこう省エネ化するかとか、そういったのって、どんなビジネスをされるにしても50代の方のすごく大きな武器なのかなっていうのをすごく印象を受けたんですね。
そうですね。やっぱり50代の方はそういうね、今まで仕事でいろいろ培ってきた経験、であと人によってはまあ管理職をされて人を使ってきた経験とかもあるので、仕事力っていう意味では、もうかなり培われてると思うので、やっぱそこをどう活かしていくモデルにできるかっていうのは、まあ非常に大事なポイントかなっていうふうに思いますね。
そうですね。今、坂本先生言われた中にその管理職っていう言葉があって、そういえばって思ったことがあったんですけれども、まあ、50代の方で起業とか副業されたいっていう方って、その方って多分まだ会社員とか、お勤め先でまだ働かれてる方なのかなって思うんですね。なので、働きながら、定年退職した後の、まあ、起業とかっていうのを視野に見据えてる方って多いと思うんですけれども、まあ、50代の方で、働きながら起業され、を志してる方の、その今現在ですね、例えば職場で働いている時のこととか、まあ管理職としてマネジメントをしている時に、起業をすることを前提で、今こういったことを心がけていると、よりその時間とか経験が後から生きてきますよっていうような、そういった何かアドバイスとかってあったりしますでしょうか。
そうですね。まあ今のね、仕事も、まあ人によって違うと思います。まあもう完全に慣れてる人もいれば、 ね、もう、まあ、まだ新しい、ね、あの場所に転勤で移ってきたりとかで、部署が移動してね、なんか変わって、まあ、仕事慣れてないとかっていう方もいると思うんですけど、うん、やっぱり意識、そうですね、意識しておくのは、あの、まあ、常にね、仕事でもベストの成果を出せるかっていうところですね、を意識されておくとやっぱりいいのかなっていうふうに思います。で、あの、起業した場合も結局、今度はね、あの、会社と違うのは、自分が全部責任者になるので、あの、自分が最後までね、ケツを拭くというか、あの、最後までね、ちゃんと管理もして、しっかり提供しないといけないので、まあ、普段の仕事の中で、やってる仕事力っていうのが、まあ、起業してからも活かされますし、で、あと、そうですね、まあ、仕事、うん、まあ、さっきのところにつながる、まあ、自分の好きなことっていうか、まあ、趣味とかもね、なんか含めて仕事にできないかっていうのを活かされるといいのかなと思います。あの、ベースの仕事力があるので、多分、例えばその趣味のこととかも、今までの仕事、に生かした形でなんかできないかなとかっていう。まあ、その方50代、まあ、40代なんですけど、まあ、バイクのツーリング会とかやってる方は、まあ、まあ、その方はまあ会社のね、石油会社だったんですけれども、まあ、会社で店舗設計とかやってたりとかしてたんですが、まあ、まあ、自分で、まあ、バイクのツーリング会を立ち上げて、で、まあ、ネットでね、情報を発信したりとか、まあ、教材を販売したりとかしながら、まあ、リアルでも、そういうバイクのレッスン会みたいなのをしてるんですが、まあ、それは結構趣味でその人はやってたことを、まあ、仕事に活かしてやってる。で、ただそういう、まあ、いろんなね、コミュニティなんでいろんな人のいろんな問題が出てくるんですが、まあ、その辺は多分会社で培われてきた、まあ、コミュニケーション力というか、まあ、人を学べるところを、まあ、活かしてやってるっていう形ですよね。なので、まあ、そういったところがやっぱり反映されてくるので、うん、あの、今仕事でやってることとか、まあ、好きなことを組み合わせていくっていう感じですかね。
なるほどですね。そうすると今、例えば会社にお勤めの方とか、まあ、場合によっては公務員の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今の職場でされてることっていうのは、基本的にはその起業してからも、まあ、その、転用できると言いますか、活用できるような、そういった経験を今もなおされているっていうような、そういう感じですよね。
そうですね、はい。あの、全然活かされると思います。で、それを活かして、で、サラリーマンと唯一違うところ、起業家っていうか、起業する上で一番違うのが、あの、サラリーマンは上から指示が降ってくるんですけど、起業すると自分が何をやりたいかの問題になってくるので、まあ、そこをちゃんと明確にするっていうところですかね。うん。うん、自分が方向づけをしていかないといけないんで、どのジャンルでやるか、ね、どういう業界でいくかもあるので。で、それが、まあ、さっきも言ったように、まあね、もう残りの人生っていうのが、あのね、まあ10年、20年、30年、人によって寿命は違うかもしれませんが、終わりに向けてやっていく形なので、その死っていうところを意識して選んで選択していかれると、まあ、あまり後悔しないビジネスっていうのができるのかなっていうところですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。今回ですね、お話しいただきましたのは、まあ、定年退職が、まあ、そろそろ視野に入ってくる50代の方が起業するということについて、お話をいただきました。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの起業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。